OK、今日はローマ発祥、29節と23節についてあの話します。じゃあ、大輔、もう一回それ読んでくれませんか。
はい。
お願いします。
なぜなら、神はあらかじめ知ってられる人々を、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。
Okay. ありがとうございます。Okay. Okay. So, この箇所は、教会の中では、結構、まあ、対立的な、結構ね、論じ合う、ところですよ。いろいろな教団は、まあ、いろいろな解釈がありますけど、しかし、今日は、まあ、ジェフの考えだけではなくて、本当に今までの勉強したことを背景として、これを解釈したいと思います。まあ、文脈が必要ですから。そして、まず、今までの、まあ、最近1ヶ月、2ヶ月ぐらいに話していたことをちょっと思い出すように、まとめましょう。まずは私たちは罪人。罪深い。すべての人は罪深い。と、ローマは、まあ、パウロは最初に述べます。みんなは罪深いもので、宗教熱心な人でも、まあ、ちゃうかな生活をしている、曲がった生活をしている人たちも同じぐらいに罪深いから、もうすべての人は同じく、罪深いもので、そして、死に定められている。しかし、イエス様の、死によって、すべての人の罪が取り除かれる。だから、別に、行いが良さそうな人と、行いは見えないような、人の差がないです。神様の前で、とにかく罪深いものは罪深い。ですから、私たちは何をして、神様の義を、得ることができるわけではない。次に、イエス様の死は全ての罪を取り除きました。ので、今は、自分がどれだけやったかじゃなくて、神様のその恵みを受け入れるか次第に私たちは救われる。まあ、エフェソで語ったのは、私たちは恵みによって信仰を通して救われる。それは行いによりませんと言います。ので、救いはそういうものです。そして、今、まあ、6章、7章では、パウルが述べているのは、さあ、私たちは、神様の恵みに清められるために、今の人生はどう考えたらいいか。まずは、罪に対しては私たちは亡くなっている。まあ、前に話しました。罪に対して死んでいる。その上に、キリストに関して、義に関して、私たちは、生きている。ので、もう罪の生活はもう送らなくてもいい。罪の鎖は、もう縛られなくてもいい。私たちは今、自由に、イエス様に従うことができる状態です。そして、まあ、例えば、暴力団に入ってたとか、例えば、悪いことを前にいっぱいやったことあっても、それはもう全然関係ない。まあ、例えば自分が宗教熱心でいろいろ勉強したことがあっても、それも関係ない。今は、神様の恵みのゆえに、神様の前に立つことです。そして、私たちの飯と、私たちの義は、神様の恵みによるものです。ので、罪に関して、立法に関しては、亡くなっている。神様に対して、私たちは生きている。そして、パウロは次に、じゃあ、そのために、心、精神と、まあ、行いを、主の御心に合わせましょう。心を神様に与えるべきです。それは神様に従おうと決心して、そして、どうやって従うかいいか、 神様の指示を頭、精神でよく学ぶ、よく考える、よく聖霊が語っていることを、まあ、聞き入れる。それは精神的に。そして最後に自分の行動を合わせて、その通りに生きている、生きる、その生活をすべきだ。それは今までの、まあ、教えです。ローマ、1章から、7章は、それを、伝えてきました。そして次に、私たちは、まあ、子供として、養子されている。で、ローマ8章は、神様の子供たちということも、今、読まなかったけど、それを説明する、ところも、あります。I have to get the English version to
find all this.
Just one second.
Easier to see what I'm saying in English.
Okay, here we go. Okay, so let's look, for example, 例えばね、その最初は、15節と16節を見ましょう。ローマ8章15と16。そして、あなた方は、あなた方は、人を再び、人風に、陥れるように、ような、奴隷の礼を受けたのではなくて、子としてくださる、御霊を、受けたのです。私たちは御霊によって、アバ、父と、呼びます。私たちが、神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に明かししてくださいます。そして、私たちは子供として、神様を、アバ、父と呼んでいます。まあ、どういうことかというと、私たちは今そういう立場にいる。ただ神様が恵んだもの、憐れんだものではなくて、私たちは本当に子供たち。子供は自分が子供かどうか、証明する必要はありません。でしょうね。毎日私たち、子供の時に起きて、今日はどれだけ私はこの、家のものを証明するように頑張らなければならないと思わないでしょう。もう何してもあなたはその家の子供と認められるでしょう。もちろんその家庭のルールを守るべきです。もちろんその父の、まあ、価値観とか考え方も学ぶべきです。けど自分が子供というのはもう最初から決まっていますので、それは証明しなくてもいい。私たちは今まあ、うまくできるか、うまくできてないか、と関わらず、神様の子供、御霊は私たちの心に宿っているから、神様は、遠くある裁き官、裁きくす、すかせではなくて、なんか神話みたいな力とか、そういう変な神々ではなくて、神様はもう私たちを大事にしている、父と、なっている。まあ、クリスチャンになると、そういう気持ちが、溢れるでしょう。神様は私の父です。神様は私たちを愛しています。私たちのすべてのことを、気にかけています。そして、まあ、そういう状態です。ですから、それは文脈。で、最初に読んだ箇所をちゃんと理解するために、その文脈はものすごく大事。イエス様の地は、ごめんなさい、ローマ5章では、アダムの一つの罪は、のために全ての人が落ちた。アダムの一つの罪のために、全ての人は死にます。イエス様の一つの義の行いによって、全ての人が救われるということ。全ての人。ですけど、もちろん全ての人が救われるわけではありません。しかし、今までの教えは全ての人が救われるべきだ。全ての人は救われることがあり得る。もし、信仰がさえあれば、ということ。 だからローマ、6章では、だから私たちは神様の、道を選ぼうじゃないか、自分の、手足を神様に捧げて、これから悪を行うためではなくて義を行うために用いられましょうとパウルが言っています。それは全部私たちは決めるものです。私たちは決められないのはイエス様が私たちのために亡くなってくださった、それは事実、すべての人の罪のためにイエス様が十字架で亡くなりました。しかし従おうかどうか、それを受け入れるかどうか、パウロはそのメッセージを伝えています。私たちは信じなければならない、そしてその事実に応じて生活をしなければなりません。それはふさわしいです。はい、じゃあ次は28章の28と、まあ、28節を読みましょう。はい、8章の28節を見てください。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。最初に読んだ箇所の直前、この箇所があります。この箇所もよく引用されているでしょうね。だけどよく考え、ちょっと分析して考えましょう。なぜならこれもその今日の主な箇所の背景となりますので、ちゃんと理解しなければなりません。まずは神様はしてくださるということ、すべてのことは適当になるわけではない。神様はそれをそのように行おうと書いています。だから皆さんの人生のあらゆることは神様の手によることです。病気も成功も失敗も楽しい時も成功も全部神様の手によるものです。神様はそれをなさっている。次に、すべてのこと、すべてのことは本当にその通りです。好ましいことと嫌なことも全部神様はうまく合わせていると書いています。だから私たちはまず神様はすべてを与えるものということを認めなければならない。あと、まあ、呼ぶ気でも、サタンの行いでも神様は結局その裏で行ったと、書いてます。結局神様は自分のせいだと、自分のおかげだ、まあ、自分のせいだと、認めています。はい。そして神様は全てを与えるものということを認めなければならない。その上に、私たちは神様が与えてくださったものを受け入れなければならない。まあ、悪くても、悪いことでも、大変なことでも、神様はそれを与えてくださったら、じゃあ、受け入れましょう。それを通して何か大事なことを学ぶか、それか、私たちは別にその理由は知らなくても、まあ、良い理由があるということは心で認めることができます。神様は私たちより、全てを見ている。私たちより賢い、私たちより未来を分かっている、私たちよりもう各々の心を分かっているので、自分に関して何が良いか神様は知っています。私たちは知らなくても。ですので、神様は全てのことを合わせてくださいます。で、次に益のため、誰の益それは自分の益？まあ、本格的に神様、御国の益のために全てが合わせられている。御国の益を何よりも私たちは第一に求めなければならない。神の国とその義を第一にしなければなりません。ので、自分に関して益というのは、まあ、今日は楽な 日を送りたい、ちょっと疲れているからちょっと休憩とか、それが益かもしれない。元給料が益かもしれない。で、だけど、まあ、それはいいことかもしれないけど、で、神様ももちろんいいことを与える方ですけど、しかし、益というのは、まあ、最終的な天の御国がうまく建てられている、その益。まあ、例えば、この部屋の中に、例えば、この丈夫な机があります。向こうに軽い机があります。どっちも机ですけど、すごい大きな重いものを置くために、この大きな揺らない机があります。あそこは揺れる。そんなに安定ではない、まあ、折りたたみですから。だけど、折りたたみのいいところもありますので、私、持ち主は、どれをどの時に、使うかを決める権利があります。権威があります。そして、その権威も重要でしょう。その机は自分の性質を認めなければならない。この机は自分の性質を認めなければならない。子供の部屋にある机はあまり使わないですけど、使うときは非常に重要な役目があります。三つの机は違う目的があります。だから、益というのは、この教会、この教室、この家、のいろいろなイベントを行うときにちょうどいいものがあります。だから天の御国の中であなたと隣の人は違う役割があります。だから不公平と言ってもならない。神様はその時にこの方を用いる。別の時にこの方を用いる。それは当たり前。不公平ではない。それは神様の、まあ、知恵です。そして益として私たちは何よりも自分の役割をよく理解してその通りまあ成し遂げることだけを益として考えたらいいでしょう。はい。そして誰がその益を受けるでしょう。まあ神様を愛してそして神様の目的のために召されている人たちのために全てのことを益として用いてくださる、合わせてくださる。すべての人ではありません。それは神様を愛する人たちだけ。だからここで、分裂があります。すべてが誰のために行われている神様を愛する人たち。そして神様のために召されている人たち。まあ、愛は、自分の、決心ですね。愛は、自分の決心。私たちは神様を愛するように、そして、隣人を愛するように命じられている。それは、自動的ではない。神様は、私たちに愛を溢れるほど与えてくださるものですけど、でも結局、愛するかどうか、それは自分次第です。私たちは愛できる。そして、愛を拒むときも、もう拒むこともできます。だから、チョイスはあります。自分自由の決心があります。神様に召されていること、それは神様は決めるものですけど、でも神様の召しに従うかどうかも私たちの決心があります。だから、結局、今まで、分かっているのは、神様は救い、憐れみ、恵み、そして、飯、命、養子の状態、子供の状態、そして、やがって栄光を受けることを全部、あらかじめに定められている方ですけど、しかし、誰がその益を受けるでしょうか。神様を愛する者がそれを受ける。で、それは重要なポイント。なぜかというと、多くの人は、まあ、神様は結局全てを決めるから私たちは何もできない。何も決められない。という考え方が、もうびっくりするほどたくさんのクリスチャンが信じています。なぜかというと、今400ほど年前に 500年かもしれない、500年前にヨーロッパの宗教革命の中でカルヴァンとその、まあ、影響を受けている人たちはそういう哲学を持っていた。その時の考え方は全てが定められているということです。まあ歴史の中でその考え方が、まあ、ギリシャの哲学からもありました。そして、まあ、イスラム教もそういう考え方はあります。何があってもイスラムの人はもうアラの御心でもう認める。だからいいことでも悪いことでも、まあ、とにかくアラは全てを決めると考えている。まあ、昔にそういう考え方がすごく反映していたので、その時代の人たちも聖書をそのように解釈するのはまあまあ納得できますけど、しかし神様は全ての人に自由を与えるので、ここをもう一回読んで、もう一回神様は実際に29節と30節で何を伝えているかを考えましょう。対してもう一回29節と28節あごめんなさい30節を読んでください。
なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。
OK、 じゃあ最初の重要な大事な言葉はこのあらかじめ知っておられる人々と書いてます。あらかじめ知っておられるというのはあらかじめ決められたでしょうか。じゃあ神様はこの人は救われる、この人は救われないと神様は勝手に決めるものでしょうか。まああらかじめに知っておられるということ自体そういう意味ではないでしょう。例えばまあ私たちもあらかじめにしてることもあるでしょう。例えば、例えば、イノシシの罠をつけるときに、その餌があると興味を持つことはわかるでしょう。それは、イノシシの性格、性質をちょっとわかったら、まあ、どういうものが、狙われるかをよくわかる。そして、その罠に入ること、餌を得るために、罠に入ることは知ってるでしょう。そして、もしイノシシが奥のところに行って、そして、こんなところに押すと、まあ、イノシシが重いから、それで、トリガーが、つける。そして、ドアが、閉じる。で、イノシシが閉じ込められる。それは、まあ、最初からわかる。けど、そのイノシシが入るかどうか、それがわかる。でも、もし入ったら、奥に行って、ここを踏み込んで、そしてドアが閉じることは、それがわかる。あらかじめに。まあ、子育てもそうです。赤ちゃんいる人たちは、まあ、例えば何歳ぐらいにこんなことを好きのようになるでしょうと、まあ、わかるでしょう。大体、まあ、電車とか、そういう乗り物とかは、男たちが好きでしょう。で、そして10歳はまあスポーツか本か次の段階に入る。ちょっと頭を使う趣味を持ち出すことは最初からわかる。で、まあ14歳、15歳はもう自立感を求めることは最初からわかる。子供は自立になりたい。自立したい。自分で行きたい。自分で自転車を遠く行きたいと。わかる。それはもう最初からわかる。で、結局、結婚とかそういうことは最初から、まあ、予測できるでしょう。私たちもある程度のあらかじめに知ってることがあります。神様は、 完全にあらかじめに知っていることがあります。だから子供がまあ例えば何歳でこんなことに興味がありそうと言ったら、それは自分が勝手に子供にその興味を無理やりやらされたとか持ち出されたわけではない。子供が自動的に、まあ自然にそうなったけど、私はまあ予測できた。神様も私たちの全ての行動、全ての決心を最初から分かっている。神様だから。神様は時間枠の外にいますので、最初のことと最後のことを同時に見ておられます。ので、神様はみんなの心を知っていますので、すべて毎日のことを結局うまく合わせることができるでしょう。はい。あらかじめ知っておられること。今、イザヤ53章10節を見てください。イザヤ53、10節。イザヤ53はもちろん有名な箇所ですね。そして10節。イザヤ53の10。しかし、彼を砕いて痛めることは主の御心であった。それは父の御心であった。イエス様にそういうことをさせるのは。次はイエス様の選択肢。もし彼が自分の命を罪化のための生贄とするなら、彼は末長く子孫を見ることができ。まあ、それは復活の予言です。ね、もし罪化の生贄として自分を捧げたら、長く生きるということ。まあ、もし死んだら長く生きるというのは、まあ、復活、イエス様の、蘇りの予言ですけど、でも、今、見てほしいところは、もし、なら、もし、彼が自分の命を罪化のために生贄とするなら、それはイエス様が決めたことです。まあ、ヘブライ語では、因という言葉、その因は、まあ、コンディション。もしよかったら、もしそうだったら、その場合は、という意味。その時は、そういう意味。何々すると、そういう意味です。イエス様は、サタンに面しなければならなかったのは、誘惑されるけど、乗り越えるためでした。イエス様は、私たちと同じように誘惑されました。でも、神様に従うことを決めた。でもそれは自由決心ですよ。神様は強制的にイエス様に従わせたわけではない。イエス様は自分の心から父の御心に従うように決めました。ゲッセマネ、イエス様は祈っていた時に、結局自分で、まあ、父のこの、十字架につけられる、御心を考えて、悩んで、で、結局、まあ、従いましょうと祈りました。もちろん、これも自由決心でした。イエス様は決めたものです。そして、神様は、もちろん、最初から分かった。イエス様は正しい方を定めるように決めるだろうと。神様は最初から分かったけど、でも、だからといってイエス様は、じゃあ、自由に決心がなかったわけではない。イエス様は自分の心から正しい道を選びました。じゃあ、比べてください。使徒働き2章、23節見てください。このあらかじめ知っておられるという言葉はいろんなところに出てきます。で、いくつかを比べて、その自由決心もまだあるということを見てほしいと思います。使徒働き2章23節、こう書いてます。あなた方は神の定めた計画と神の予知 同じ言葉です。によって引き渡されたこと、この方を不法の者の手によって十字架につけて殺しましたと書いています。神様の計画がありました。神様が予知、神様の予知、神様はもうそうなるように分かった。だけど、でも彼らには有罪でしょう。ペトロはその時にあなた方はキリストを殺した。もしそれは全部神様の計画で誰も何も選ぶことができなかったら、じゃあ彼らには罪がないでしょう。でも私たちには罪はある。彼らはイエス様を殺した。ピラトの話をもう一回読んでみてください。神様は彼の奥さんに幻を与えて、夢を与えて、あの人絶対にひどい目に遭わせないように彼女が訴えてのに、そしてイエス様の無罪を自分で分かったのに、でも誘惑のために彼は悪い方を選びました。ローマ人、ユダヤ人、ユダイスカリオット、全部罪があった。私たちも結局イエス様の死のために罪がある。罪があるというのは悪い方を決めてしまった、選んだという自由決心はあります。ので、神様は最初から分かったと言っても、私たちにはまだその自由の決心があるわけです。ので、神様は、すべてを知っていると言っても、だからといって人は何も選べないわけではありません。はい。第一ペトロ二章、今は読みませんけど、自分でもしね、読んだなら、ごめんなさい、第一ペトロ一章、二節からずっと最後まで、結局ローマが伝えていることを同じように述べています。神様のあらかじめに知っていることによって、イエス様の死、私たちの救い、私たちが、イエス様の血に清められることとか、私たちが召されること、やがて栄光を受けることを定めになりました、と書いています。だからある人たちは、じゃあもう神様は結局全部、何でもかんでも決める。この人は救って、栄光を与えて、召して、天国に行かせる。この人は最初から、地獄に、踏み込むとか、蹴り込むように決めたというふうに考えています。そうではありません。神様が定めたのは何でしょう。第一コリント8章3節見てください。第一コリント8章3節第一コリント8章3節、同じこの言葉ではまたこの箇所に出てきます。第一コリント8章3節では、しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。だから神様を愛する人は神様に知られている。まず神様を愛するかどうか、あなたは神様を愛してますか？そして神様はあなたを知っています。そしてあなたに召しています。あなたに栄光を与える。あなたを清める。あなたの罪のための、の在庫を捧げ、行いました。あなたのために全てをうまく合わせて、必要なものを全部与えるよ。やがてあなたは神様の栄光を受けることになります。逆に、あなたは神様を愛せないですか？じゃあ、何が与えられるでしょう？神様の長い憐れみ、恵みだけど、ずっと神様を愛せなかったら、地獄。神様の裁きに、会うことしかない。条件は神様を愛するかどうか。神様、この同じ言葉ですよ。だから、その箇所は、つながっています。神様知っているものは 神様を愛する、知られているのは神様を愛するもの、それは私たちの決心があります。じゃあじゃあ今ローマ8章29節をもう一回ちょっと分析しましょう。ローマ8章29、ローマ8章29、はい、最初はなぜなら神はあらかじめ知っておられる人々をと書いています。はい、私たちは 何が知られている、私たちの人生とか準備とか全ての必要なものが知られている、私たち の学校歴とか、それがもう最初から分かっている。私たちはどれだけ神様を愛することは神様は今でも分かっている。そしてもっと愛するように全てを合わせて与えています。次に29節、御子の体と同じ姿にあらかじめ定められたからです。御子の体と同じ姿にあらかじめ定められたからです。私たちは何が最初からあらかじめに定められているでしょう。天国行くこと、そうではありません。イエス様の体の姿になるように、それが最初から、定められている。それは救いじゃないよ。それは自分が神様を選ぶことではないよ。それは神様を愛して選んだ人は、じゃあこれからこのプロセスが始まるわけです。例えば教育の大学に行ったら、その入った日から卒業する日までに、どのようなことが最初から定められている、あなたは教師になることです。教師になります。そして教師の才能、教師の知恵、教師の知識、必要な技術とか必要なものが全部身につけられるように、それは最初から決まっている。じゃあ私たちクリスチャンとして信じた日から蘇る日まで、私たちはイエス様の御姿になるように、そのプロセスが毎日毎日進んでいるわけです。そして、それをするために、ある程度の失敗が必要。ある程度の恥ずかしまられることが必要。ある程度の、成功も必要。ある程度の喜びの体験、ある程度の試練が必要。ある程度の良い助言、周りの人たちから学ばせてくださることも必要。ある程度の神様直接に教えられることも必要。もちろん、その中で聖書から神様の知恵を常に得ることは必要。だから、いろいろなことが必要。嵐も、干ばつも、台風も、あり得ることが必要。そして、その神様のプロセスに、そのことをうまく合わせているでしょうと書いています。私たちは、その、イエス様の体に合わせられるように、定められています。はい。エフェソ一章、1から14を、ちょっと長いけど、読みます。エフェソ一章、1から14。なぜこれを読んでいるかというと、うまく伝えているから、この今伝えようとしているのは、ポールがここでまとめて言っています。よく、あらかじめ知っていること、あらかじめ定められていることをよく考えながら、1から14を読んでください。確かにお願いします。
神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから。キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの主なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。 私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、今まで清く傷のないものにしようとされました。神は身旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。この方にあって私たちはその血によるあがない罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と資料深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。御心によりご計画のままを行う方の目的に従って私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって勝因をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえるためです。
はい。で、11節では、御心によりご計画のままをみんな行う方 の、 あの目的に従って、私たちは神様の目的を得るために定められている。そして13節はあの神様をあの、この方に会ってあなた方はもうまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって勝因を押されました。そして結局神様の栄光のためにあの変えられるようになります。まず私たちは御言葉を聞く、そして信じる、そしてそのプロセスが始まるわけです。で、何が必要でしょう。まあもちろん罪に定められる、ごめんなさい。あの、罪から清められることが必要。なぜなら、神様のしもべは、もし罪に、あの、毎日毎日、歌えられるように、あの、あったら、まあ、何もできないでしょう。今月に面白い、まあ、例があります。あの、イギリスの女王の息子、あの、の弟は、大変な、あの、まあ、スキャンダルにあった。そして、まあ、彼は完全にバレました。テレビで、あの、もう結局自分の罪が現れてしまった。大変な罪。もう、本当は、あの、牢に入れられるぐらいの罪だけど、あの、だけど、彼は、あの、女王様に言って、じゃあ私はこれから、あなたの息子として認められないようにしてください。そして、もう、あの、その、宮殿の宴会とか、まあ、外国に行ったり、あの、女王の代わりに話しているとか、あの、例えばカナダワールドカップに、あの、ウィリアムの、弟が来た。あの、そういうこと、一切もうやめなければならないでしょう。なぜでしょう。なぜ彼の罪が現れたから、じゃあ王の息子としては役割がなくなってしまった。でも私たちにはそんなことは絶対ありません。どんなに大変な罪があってもそんなことはない。なぜならイエス様はその私たちの罪を清められました。取り除かれました。ので、そんなことはない。例えば、じゃああなたはもう5年前にこんなことをやった。そうです。イエス様はその罪のために亡くなってくださったから、私はその罪を告白したからもうないように神様は考えています。もしかしたらこの地上での役割はそれに によって、まあ、制限されていることがあるかもしれない。それは、そうです。だけど、神様の召から外されることは一切ない。例えば、自分の罪のために牢役をしなければ、20年牢役しなければならない。じゃあ、20年刑務所に住まなければならない。それは、まあ、もしかしたら、この地上的な仕事とかは制限されているにことになるでしょう。だけど、神様の召は全く関係ない。もしかしたら神様は最初からそれを知って、刑務所の中であなたは素晴らしい奉仕をするように知ってあなたを召しているかもしれない。まあ、そうにせ、それに違いないでしょう。刑務所の中の奉仕者、なんと素晴らしい奉仕をしているでしょう。パウルみたいに私はもう罪人の頭だと証しできる人は福音を伝えることができます。私たちはそんなところ行けない。だけど、ある人たちは神様の知恵によってそういうところに行くでしょう。そしてそこで奉仕をします。だから神様の召は関係ない。私たちの罪はそれを一切定めることは、妨げることは一切何もできません。はい。だから、パウロはこのローマ8章の最後に、この有名な、ところがあります。33節、34節、35節。お願いします。33から35。
神に選ばれた人々を訴えるのは誰でしょう？誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りに来ていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？
うん、何の意味でしょう？それは私たちが神様の奉仕者として選ばれているからので、たとえ罪とかそういう悲恋とかそういういろいろなことは全然影響を与えることはできません。神様の召は最初から決められている。だから自分の人生に大変なことがあっても、それは文句言わないでください。神様はもしそれを許したなら、じゃあ神様の御心によってそういうことでも合わせて行われていますので、その状況の中で奉仕するのは神様の目的ですよ。まあそれが長く続けても本当に数日間で変わることになるかもしれないけど、神様の御心はそんなもんです。だけど彼は、例えば、やっぱり書いているのは、あの人は救われる、あの人は救われない、神様は決めるから、私たちは何もできないという考えではなくて、これは神様の息子の姿に変えられるため、そしてその貴重な奉仕を成し遂げるために、じゃあまず、罪がもう、無効になることが必要ので、イエス様は十字架で私たちのために亡くなってくださった。そして私たちはあり得る賜物を受けることになります。それは私たちの奉仕に必要ですから。そして次に私たちは栄光を受けることが定められている。なぜでしょう？それは神様の奉仕にふさわしいですから。神様はそれをあらかじめに知っておられます。それこそあらかじめに定められているでしょう。だからその次の箇所に読んでください。31では、これらのことからどう言えるでしょう。まあ今までの考えたこと、神様の予知、神様のあらかじめ定められていることとか、それを全部まとめて考えると、だからローマ9章、新しい話題始まるから、これは本当に今までのローマ章の あの結論になります。では彼らのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。例えば罪の歌へこういう人はもう関係ない。例えば悪い状況があっても病気があっても試練があってもそれは関係ない。神様は私たちの味方、神様は私たちのすべて必要なものを備えてくださるから、だからとにかく私たちは勝利しかない、勝利を得ましょう、神様の勝利と考えましょう。でそれはこの箇所のまあ意味でしょう。だからパウロは最初から罪のことを伝えて、そして私たちの無効無力に関して述べて、そしてイエス様の死の意味を伝えて、私たちは恵みによって救われることを述べて、そしてそのために私たちはそのもう二度と罪を行わないようなそのような生活を目指しましょう。ふさわしいですから、身になるから、義のために生きるですから。でまあこの体の中に罪がまだあるとか罪の考えがまだあるということがあっても、まあそれは片付けましょう。批判しましょう。十字架にもう一度かけてください。罪があってもそれはあなたに影響を与えるはずはない。私たちはそれに乗り越えるから、イエス様が乗り越えたから私たちも乗り越える。でやっと神様はこの本当に地区の箇所に何て地区 is that correct? ピブト軸か、ごめんなさい、軸みたいなところに持ってきた。このローマ8章は本当に新約聖書の軸になります。これからじゃあユダヤ人はどうなる、じゃあ私たちの奉仕はどうなる、じゃあ教会の中でこの状態があってもその状態だったらどうでしょう。それが全部適用です。今ここまでパウルの神学が完了します。これからは適用になります。だからローマ8章は、まあ新約聖書の頂きじゃないかと思います。はい、必ず私たちは神様を選ぶ、そして自分で従うように決心しましょう。それから私たちの神様の子供としての人生が始まる、神様の栄光を受けるべきものになるためのプロセスが進捗するになります。はい、じゃあ祈りましょう。神様、あなたは私たちに最初から勝利を与えました。感謝します。本当に私たちが生まれる前に私たちを知っていました。そして全て良いこと、大変なこと、失敗も成功も幸せも悲しみも全部与えてくださったのはあなたの御国の益、そして私たちの益です。感謝します。本当にあなたは賢い、あなたは知恵深い、あなたは素晴らしい。この世を管理する、この永遠を管理する方、あなた他は誰でしょう。神様、私たちはあなたを愛しています。ぜひ私たちをあなたのふさわしい子供に変えてください。ありがとうございます。イエスの皆によって祈ります。アメン。